それでは10月15日の交わりへの手引きを始めていきたいと思います。30分過ぎぐらいにはグループに分かれたいと思いますので、その段階で2人だったらいいかなっていう人はそれでもいいですし、ちょっと少ないなと思ったとか他のところへ合流していただければと思います。それじゃあですね、今日は、4ページの教会の形成というところを読んでこの第1課を終えたいと思うんですけども、ちょっと読みます。このように4つの要素はイエスの言葉に従って行われる交わりと言えます。その姿は次の記録でも明らかです。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていたと。で、4つの要素というのが今まで言ってきた聖書を読む交わり、使い合う交わり、礼拝の交わり、祈りの交わりというものを、今たどって、この後ですね、それを各課で、扱っていくわけです。で、この箇所では家々でとあります。さっきの、この家々でパンを裂きというところですね。ですから最初にバプテスマを受けた3000人もの人が一箇所で共同生活をしていたわけではなくて、いくつもの家に分散をしていたわけです。で、そしてそれぞれの家から神殿に集まって礼拝をしていたのだろうと思います。これは当時から神殿に集まるという習慣はありましたので、そしてパンを裂き、食事を共にし、神を賛美し、イエスの言葉を聞くことも含めたことはそれぞれの家で行われていたということです。あまりですね、詳しくはこの原始教会のあり方っていうのは出てこないんですけども、おそらく3000人が合同で集まるということはできなかったので、おそらくユダヤ人の習慣に従った礼拝にみんな行ってたわけです。3000人もみんな一緒に。でもイエス様の言葉はそこで聞けませんので、人たちからイエス様の言葉をですね聞いたり、それから使徒の人たちがイエス様の言葉を教えたりする場所は家々だったんです。それはおそらくどう考えてもそれ以外ないんですね。ですからそこがですね、パンを裂き、食事を共にし、神を賛美したとあるようにですね、一つの共同体になっていたわけです。で、イエスの言葉を聞くことを含めたことはそれぞれの家で行われていたのです。で、その集まっていた規模は分かりませんが、家ですから数家族でいっぱいになるくらいだったと思います。大きな家でない限り大人で6人から10人くらいが上限ではないかと思います。そういう意味では私たちのコイノニアの規模とかなり近いと言えますと。これもですね、共同生活をしていたか、その時だけ家々に集まったのかっていうのは、おそらくね、バリエーションがあったと思うんです。でも、確実に言えることは共同生活をしている家があったということですね。それはアナニアとサピラの物語でもあって見ますけれども、明らかなにそれは出てくるわけです。で、そうしますと共同生活をするというところになると、大きな家でも大人が6人から10人もいられないだろうなと思うわけですね。そうしますと私たちのコイノニア規模とかなり、6人ぐらいの規模で考えていくコイノニアの規模とかなり似てると思うんです。ですから小グループ、私たちがこうやっている小グループというのは、この原始教会の時からの一つ の教会の形だったと思うんです、ね、ある意味それは教会のアプリよりというか、もう持って生まれた形じゃないかなというふうに思うんですね。だからここがですね、なんていうか、旧約聖書の礼拝のあり方と随分違う出発点かなという気がします。旧約聖書の礼拝の出発点っていうのは まあ、一つの大きな雲の柱と火の柱を中心としたですね、幕屋を中心とした礼拝なんですね。で、各家庭がどのようにそれに向かい合っていくのかということは、それほど詳しくは書いてないんです。そしてそこで礼拝ということはあまり詳しくは書いてないんですね。あくまでもなんかこう、イスラエル全体を一つの信仰共同体としているという書き方なんです。旧約聖書の書き方はね、それは旧約神学でもそういうことを言ったことを集合人格とかですね、いろんな言い方で表すんですけども、実際はどうだったかわからないんですけども、でもそういう考え方は強くある。でも新約聖書の礼拝はですね、最初からかなりこう小規模の家庭を基盤にした礼拝からスタートしているということは、まあ、一つの大きな特徴だろうと思いますね。そういった意味では原初、持って生まれたという意味でアプリオリっていうんですけども、アプリオリな形ではないかというふうに思います。で、そしてあの迫害によって使徒たち以外の多くの人がユダヤとサマリアの諸地方へ散っていき、それによってエルサレムから離れた場所に教会が誕生していったのです。そのように生まれた教会がこの家々の交わりに習っていたことは確実です。つまりですね、エルサレムから離れた場所に教会が、まあエルサレムからですね、サマリア、それから南の方のガザ地区、それからさらにですね、明らかにダマスカスとかですね、それからさらに今度はもっと上の方へ行ってアンティオキアとかですね、あの時期に、教会が生まれていくわけなんですけども、その教会がですね、外国人もずいぶん入っていくわけですけども、最初からモデルとしてエルサレムのこの原始教会の小さな単位を模範にしていたということは、習っていたということは確実だと思いますね。でさらに迫害者サウロ、後にパウロは信仰を与えられてダマスコの教会でかなりの日数を過ごしました。彼の教会の原体験はエルサレムから逃れたアナニアをはじめとする教会でした。ここはね、割と私重要だと思うんです。パウロはエルサレム教会ではほとんど最初の時期過ごしてないんですね。ダマスコの教会が彼のある意味出発点になるわけです。でそこは最初からアナニアをはじめとするエルサレムから逃れた人たちの小規模な群れです。でパウロの経験に、このパウロの経験によってエルサレムと諸地方の教会、さらにこの後に誕生する地中海沿岸の異邦人の教会も共通したものを持つことにつながったのだろうと思います。でこの後ですね、パウロはいわゆるガラテヤ地方と言われている第一次伝道旅行、それから第二次伝道旅行では今度はマケドニアといってですね、今のギリシャの方、ピリピとか、それからテサロニケ、ベレアとか、それからずっとアテネ、コリントというふうに、それからその後今度はエペソも教会が作られていくわけですけども、それがですね、みんなパウロが起点になっていくわけですね。つまりパウロによって作られていくということは、非常にその共通した教会のあり方が常にこうそれぞれ の場所にしっかりとこう刻み込まれていくわけですね、最初からね。だからパウロは最初からエルサレム教会のあり方を身につけ、そしてそれをですね、エルサレム教会行っても確認し、そしてそこから自分がいろんなところで生まれていく教会はそのスタイルでやっていったんだろうと思うんです。そしてそれはですね、例えばコリントの教会の手紙を読んでても、かなりそういった小規模な群れを基盤とした教会が生まれていたということは、例えば第一コリントの手紙なんか読んでても明らかなんですね。そこでは教会とは何かということについて、イエスの言葉、交わりと礼拝、祈りといった家々で行われていたものを受け継ぐ形で共有されてきたのです。それはパウロの手紙だけでなく、ペテロやヨハネの手紙に表される教会の姿にも共通しているものです。 ペテロもそうです。ヨハネもみんなエルサレム教会に非常にこう深いつながりを持っていました。ですから教会とは何かということがかなり共通のプラットフォームを持ってみんな理解していたわけです。バラバラに教会というのはこんなもんだっていうんじゃなくて、一つの共通した理解を持ったものが生まれていく。そしてその共通した理解を持っている人たちの教会が聖書として残っていくわけなんです。だからその後キャノンになっていく、この聖典になっていく聖書は、共通したエルサレム教会の一番最初のあり方をちゃんと守っていく教会の文書のみが聖書になってるんですよ。いっぱい他にもあるんですよ。ローマ教会もそうです。でもローマ教会もパウロと関わることによっておそらくノーマライズされたというか、あの基準化されていると思うんですね。そうやってあのどの教会も非常にこう教会に対する考え方というものが一致していくわけです。でそれに対してこう反感を持つ人たちもいっぱいいたわけですね。でパウロはそれに対立していくわけですけども、彼らの文書は一切残されてないんです。でパウロの文書だけが正当なものとして残っていくわけです。それはやっぱり一つの教会の考え方が非常にはっきりとしていたからだと思うんですね。最後、コイノニアと教会というところを読みます。ですからコイノニアは教会の一つの形であり、それだけでも教会となるのです。コイノニア活動で経験する聖書の言葉を聞くこと、祈りと賛美を共有しながら生み出される交わりは、みんなで集まる礼拝に匹敵する価値があると言えます。この二つの営みによって信仰生活は豊かになります。そして教会も明るさを持って成長していくことができますと。ですからコイノニアっていうのはただのお祈りをするグループじゃなくて、教会にとって非常に本質的で礼拝に匹敵する場所なんだということです、ね、それはね、あのいやいや そんなはずはないなんていう人いるかもしれませんけれども、でもそこに集った人たちのありようというのを考えたときには、やっぱり礼拝と匹敵するぐらいのものはあると思うんです、ね、で礼拝ないものもあるわけですよ、コイノニアには。当然互いの交わりっていうのはこの礼拝ではほとんどないです。いやそれは礼拝は交わりだって言いますけれども、よくね礼拝論のなんかでガチガチの頭の人は聖餐の交わりがどうのこうのっていうか、聖餐の交わりコミュニケーションはないですよ、悪いけどね、お互いの間は知らないから。それは神学的にはコミュニケーションが成立するんですけども、人間としてのコミュニケーションっていうのはなくはないですけども、やっぱり人と人との話をして、話を聞き、お互いの話を聞いて話すという中でのコミュニケーションというのは成立していくわけです。で礼拝というのは基本的にはあの前後ではあるんですけども、礼拝のプログラムの中には多くの、まあ、私たちの教会も含めてそれは入れてません。でそれは本質にしないわけです。むしろ礼拝というのは神様からの言葉を聞くという神とのコミュニケーションに重心が置かれているんです。でもコイノニアはそれを保ちつつも互いの人たちとのコミュニケーションに重心を置いた礼拝なんです。ですからお互いがちゃんと補い合っていくことによって、ここで2つの組み合わせによって信仰生活は豊かになるということです。制度的な教会は大切です。教会総会を含めた宗教法人としての教会というものがここにあるということは意味のないことではなくて非常に重要なこと、そういったあり方を否定する人はいますけれども、私はもうそれには反対です。日本が宗教に対して関与しない限りにおいて宗教法人法というのは遵守すべきだと思ってるんですね。まあ踏み込めばそれは国家に従う必要はないんですけども、でも今のあり方の中ではそれは十分に保障されています。でしかし初代教会が経験した課題は、このコイノニアが教会の 分裂や反目などの混乱を生み出すことにもなり得るということでした。ですから小グループによる集まりは教会を立て上げることにも用いられ、またその質が変われば教会の成長と一致を妨げるものにもなるのです。その多くはコイノニアを人の力で動かそうとする偏りから生まれています。熱心さや情熱によってではなく、聖霊とともに歩むことが大切なのです。コイノニア活動を喜びを持って続けていくために、どのように主イエスの声に従っていくのかということを考えていきたいと思います。この最後は一番重要なことなんです。要するにコイノニアというのは否定的な人はそこから分裂が生まれてくるじゃないかと思う。どの教会もそのことを経験していくわけです。いっぱいそのことは経験しているわけです、だから教会はコントロールをしようとするわけです。非常に詳しくコントロールしてコイノニア活動をそうしないと教会の分裂につながっていくという考え方は基本的にありますよ。どの教会でも、アメリカでも日本でも韓国でも。でも私はやはり聖霊の自律性に委ねていきたいというのが私の考えです。それにそれぞれのコイノニアがきちんと応えていくためには、熱心さや情熱だけではダメなんです。その人が本当に冷静に祈り、冷静に聖霊の声に聞き従っていくということが、そのコイノニア、コイノニアの中に共有されていくことが必要なんです。コイノニアがこの一つの、例えばですね、最大キリスト教会と全体の教会に反するような形で動き出していくのは、それ自体がコイノニアとしてもうすでに死にかけている組織になっていくということなんです。でそれをやっぱり自ら守っていくためには健全に生きていく必要があるわけです。そのことをこの交わりの手引きは確認していきたいなというふうに思っています。それじゃあですね、これからそれぞれの、グループに、分かれていただきたいと思いますけれども、あまり時間もありませんので、今週のことを振り返りながらそれぞれの話をしてください。でその中でもし聖書の言葉で自分が語りたいことがあったら、分かち合いたいことがあったら分かち合うようにしてください。あまり時間がありませんので、おそらく1人3分かそのぐらい、2分から3分ぐらいだと思いますので、そのあたりを目安にしてお話しいただければというふうに思います。それではどうぞそれぞれのところでお話しいただければというふうに思います。